こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日は、自分の心のコップから溢れた水でしか他人のコップを満たせないというテーマでお話しします。よくコップ理論とか、コップの水に半コップに水が半分しか入っていないのか、それとも半分も残っているのかっていうふうに、なんかこのよくコップにある水を比喩にして、言いたいことをうまく言うってことを皆さん聞いたことあるかなというふうに思いますが、今回のお話で言うと、僕も理論上では確かに自分の心のコップがあって、これが満たされていない状態で他の人の心を満たすっていうのは場違いなので、まずは自分の心のコップの水を満たして、でコップから溢れた分は初めて人に人の心のコップに注ぐことができる。これはもともと知っていたことですし、どちらかというとこういったのはもう分かっているつもりでいたんですけど、自分が実際にビジネスを始めてみて、本当にこのコップ理論っていうんですか、コップに溢れた水でしか人の心のコップに注げないっていうことの本当の意味が分かった気がしましたので、今回の放送はどちらかというと、僕のビジネスに対する考えが甘すぎて、過去に失敗したお話についてお話できたらなと思います。どういった失敗談だったのかというと、僕がビジネスをまだ始めて2年目とかの話で、2年しかビジネスやっていないにもかかわらず、当時の私っていうのは、もうビジネスをどうしても自分のビジネスで生計を立てたいっていう気持ちが強い、プラスやっぱりオンラインビジネスの可能性をものすごく信じていたんですよね。オンラインビジネスって皆さんも気持ちわかるかなと思いますが、オンラインビジネスって聞くとやっぱりオンラインで完結するので、別に日本にいなくてもいいし、自分の働く場所に縛られないということは、オンラインで完結するからこそ、自分がノルウェーに行ってもパリに行っても、ドイツに行ってもどこに行ったとしても仕事ができるし、何か一時帰国とかで日本に帰るってなった時も、サラリーマンの方だったら有給を気にして、1週間しか帰れないんだよねとか、あとこの1週間を取るために上司にいろいろ交渉をしたりとか、有給の数を気にして今まであまり使わずに貯めておくとか、いろんな工夫とかいろいろ経てようやく帰れると思うんですけど、オンラインビジネスで生計を立てられているのであれば、もちろん自分のタイミングで帰れますし、自分のタイミングで帰った後どのぐらいいるかも自分次第し、どうせ別に一時帰国してる間も仕事するので、そこでも稼げてしまうってことで、そういった未来をものすごく望んでいたし、当時の私っていうのはそこにすごく未来を感じていたんですよね。なので当時はマレーシアにいて、今もマレーシアにいるわけですけど、マレーシアに行った時もマレーシアにずっといるのもすごくいい考えだったんですけど、どうせならってことで1年間だけオーストラリアに移住したことがあったんですね。でその時にもビジネスっていうのはまだまだ不安定で、立ち上がったばっかだったんですけど、それでも当時の私っていうのは、このビジネスでどうにかしてでも生計立ててやろう、そして現地がオーストラリアドルなので、ドルよりも稼げるぐらいの集客して、どんどんどんどんビジネス拡張していかなきゃいけないなってことで、オーストラリアに来て職を探すのでもなく、ずっとひたすら図書館にこもってビジネスをやってたんですね。でそういった日々を、1週間2週間、1ヶ月近くですかね、送っていて、気づいたのが、もう本当にもう今になるとなんでこんなことをしたのかって思うんですけど、本当に当時はそれでビジネスが立ち上がると思って1ヶ月丸々フルコミットしたにもかかわらず、全く売れなかったんですよ。売れないどころか集客もできずに、かといって当時住んでいたバックパッカーの宿、バッパーのドミトリーの部屋の家賃が上がって、どんどんどんどん出費は増えるし、 食品もどんどん削られていくわけじゃないですか。そんな中でもビジネスが立ち上がらないから売り上げも立たないってことで、結局どうなったのかというと、目先のお金ばっか求めて長期的な目線でビジネスをすることができなくて、結局その当時やってたビジネスっていうのはもう無理だって気づいて畳んで、最終的に畑でファーム生活をしたりとか、あとはカフェでバリスタの経験を積んだりとかっていうことで現地で働くってことをしつつ、副業でビジネスするっていう、当時マレーシアでやってたようなことを結局オーストラリアでもやるってことになったんですよね。でものすごくオーストラリアに行って物価が高いのもあってですね、最終的に自分のビジネスも立ち上がらず、結局労働をしなきゃ生きていけない、生活できないって風なところになって、最終的にはそういった風に労働をしつつ、その空いた時間は全てビジネスにフルコミットってことでやったんですけど、この時にさっきの冒頭のコップ理論に戻ってくるわけですが、今回僕の場合自分の生活がままならないにもかかわらず起業して自分のビジネスでお客様のサポートをしようなんて口を叩いていたわけなんですよ。でも実際自分の生活すらままならないし、どうにか日本に帰る片道切符はある、だけど明日食べていく食費っていうのをいかに削るかってことばっかり考えているようなビジネス提供者にお客様が気持ちよくお金を払えるかって思うと、もうこれどちらかというと寄付というかちょっと哀れみに近い形でお金を払うことになってしまうと思っていて、気持ちよくこの人のビジネスすごくこの人のサービスがいいからこの人にお願いしたいっていうようなとはまた別の理由があってお客様が申し込む可能性がありますよね。ということでこの時にすごく痛感したのが、正々堂々とビジネスをしていく、そしてお客様に商品サービスを届けていくためには、先ほどのコップの例に戻すと、自分のコップがしっかりと心のコップが満たされていて、溢れた分だけお客様に還元していく、つまり自分の心のコップがすごいカラッカラで足りていないのもかかわらず他人の心のコップばかり満たそうとしても、それは無理ですよね。言い方変えると、借金ある人からお金借りたくないのと一緒で、いやあなた自分 の, お金ないでしょって言って、なのになんで人 の, お金の心配してるのとか、あとは自分のことを愛していない人がどうやって他人のこと、マトのことを愛することができるのということと一緒で、要は自分の心のコップが満たされていないにもかかわらず他人の心のコップ、ビジネスで言うと自分の生活とか自分の生計がままならないにもかかわらず、他人の他人の人生にとってこれいいですよ、使ってくださいとか、商品いいですよ、このサービスいいですよっていうのは明らかに客が間違ってるんですよね。なのでまずは自分のことを満たす、そして自分のことが満たされてそこから溢れた分をビジネスとして還元する、これが正しい順番であって、なんとなく理屈では分かっていたんですが、実際にオーストラリアで1年間経験して身をもって僕は感じました。こんな話をするとやっぱり例えば家族でいうと母親って自分のことを犠牲にしてまでも、父親かもしれませんが、父親母親要は親御さんっていうのは自分の子供のことを思って自分の犠牲にしてまでも子供のことを守ろうとか、子供により良い人生を歩んでほしいっていうふうに思って自分の心のコップが 100% 満たされていなかったとしても子供の心のコップを埋めようとすりますが、今回はこちらの話は例外であって、一般的には自分の心のコップが満たされていないと相手の心のコップを満たすことができないっていう、これがもう通常のルールですので、もしもこの話聞いてる方の中で自分はビジネスアイデア、いいアイデアを持っていてそれをお客様に提供したいとか、お客様にこういった自分のサービスを使ってほしいと思っているかもしれませんが、自分自身の生活が守らなかったりとか、あとは自分が胸を張って精一杯この商品サービスを売れる状態になかった場合、お客様はあなたの生活状況とかどういった人かっていうのはあんまりわからなかったとしても、このセールストークとか、あとこのウェブサイトとか、そういったところの節々に言葉の弱さを感じたりとか、何か言い回しがちょっと思って って思うこととかもあるかもしれませんので、まあ、あの原理原則に基づいて心のコップが自分の心のコップが満たされている状況で初めてビジネスもできますし、溢れた分のみあのお客様に還元することができるので、お客様のためにって思う気持ちはもちろん大事ですし、あのこれからも必要なのは重々承知ですが、その前に自分の心のコップがちゃんと満たされているかっていうのを今一度確認していただくことも大事なのかなというふうに思いましたので、今回こういった話をさせていただきました。僕のビジネスの失敗談としてあのお話聞いていただいて、何かあの参考になれば嬉しいかなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問、相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。